こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信しています三田警察オンラインの時間がやってまいりました。お話をいただくのは三田警察署の岩崎副署長です。お待たせいたしました。
こんにちは。
こんにちは。
三田警察署副署長岩崎です。
どうぞよろしくお願いいたします。
まだ朝晩は寒さが残りますけども、
そうですね、
昨日の夜とか今朝はもう雪も降ったり、
いやもうびっくりしました。
びっくりしましたね。
そうですね、
積もったりもしましたけども、まあ日中はだいぶ過ごしやすくなってきたんですけどね、はい、まだ朝晩はまだまだ寒いというところですね。
そうですね、
まあ、学校も、卒業シーズンになってですね、で間もなく春休みも始まりますよね。
そうですね、
まあ、人通りであったり車の通行量も増えてきてるのかなって思うんですけども、はいはい、まあ、車の運転される方はですね、はい、まあ、朝晩の道路の凍結なども心配ですので、は
い、そうですね、
交通事故防止には十分注意していただきたいと思います。
はい、心して運転したいと思います。
はい、
ありがとうございました。ではまずは、この3段1週間どんな状況だったんでしょうか、ご紹介ください。
はい、この1週間ですけども、はい、まあ、相変わらず、特殊詐欺、振込詐欺のアポ電ですね、
はい、
これが数件かかっています。
そうですか。で、
まあ、そのうち1件でですね、詐欺でお金を騙し取られそうになっていたところをですね、
はい、
コンビニの店員さんが声かけてですね、
はい、
阻止していただいたという事例がありました。
あ、よかったです。あ、ご紹介ください。
はい、市役所の、職員を名乗る者からですね、
はい、
被害者の方の、自宅の固定電話に電話があって、
はい、
受け取っていない還付金があるよという連絡があって、はい、でさらにその後に、次は銀行員を名乗る者からですね、
はい、
電話があって、お金の受け取りの手続きがあるので、すぐにコンビニの ATM に行ってくださいと、はい、言われました。
はい、
で、この電話を受けた方はご夫婦でですね、
はい、
最寄りのコンビニに行かれたんですね。
はい、
でここで、その銀行員を名乗る男とですね、携帯電話でですね、話をしていったところですね、で、ATM の機械をこうやって操作してくださいと言われて、それを操作していたのを見ていたコンビニの店員さんがですね、声をかけていて、いただいて、これ詐欺じゃないですかということを指摘いただいて、まあ、そこで詐欺だということに気づいて、まあ、未然に被害を防止することができたという
わけです。よかったですね。
はい、まあ、この店員さんの、お声かけがなかったらですね、はい、おそらく、何十万何百万がですね、騙し取られていたんじゃないかなと思います。
はい、そうですね、
まあ、顔も見たことのない相手からですね、電話だけでこうやって、お金のやり取りを要求されるのってやっぱりおかしいですよね。
そうですね、はい、本当ですね。
まあ、警察では、捜査であったり被害防止のための呼びかけを、強化しているところですけども、
はい、
このような話はすべて詐欺ですので、
はい、
騙されないように、していただくとともに、まだ電話があればですね、
はい、
110番通報、はい、または、三田警察署への通報をですね、よろしくお願いします。
はい、わかりました。これからちょうど年度末ですのでね、
そうです、
この間にということがありそうですね。
はい、
わかりました。ありがとうございました。まずは1週間振り返ってご紹介いただきました。では今日のテーマは何になりますか。
はい、今日のテーマは春休み中の少年非行防止についてです。
はい、春休み中の少年非行防止。
はい、
はい、
まあ、学校も卒業シーズンを迎えてですね、進学、進級、就職の時期を控えてですね、
はい、
まあ、若い方であったりご家族の方にとってはですね、
はい、
生活が大きく変わる時期ですよね。
そうですね。
でさらに、学校は春休みに入ってですね、お子さんたちが、外出する機会も多くなったりする時期ですよね。
はい、確かにこう浮かれている春休みは宿題もちょっと少ないので、
そうですね、
なんか嬉しくなってお友達とよく出かけた覚えがありますね。
はい、まあ、このような時期ですね、
はい、
まあ、一部では、生活習慣が乱れたりですね、
はい、
深夜に街を徘徊したりとか、まあ、遊び半分でお酒やタバコに手を出してみたりといった、
はい、
少年非行が増加する傾向にあるんですね。
はい、
で、まあ、少年非行の怖いところは一つ一つ見てみるとですね、まあ、深夜に出歩くとか、
はい、
お酒やタバコといった小さなことのように見えるんですけども、まあ、ここからこれをきっかけにですね、大きなトラブルであったり犯罪に巻き込まれたり、まあ、実際に犯罪に手を染めてしまうといったことが多く見られるんですね。で最近ではスマートフォンや、オンラインゲーム、まあ、オンラインゲームの、チャット機能って言って会話できる機能があるんですね。そこから、顔も知らない相手に誘い出されてですね、 性犯罪の被害に遭ったりとか、大麻などの違法薬物を勧められたりですね、あと最近ニュースなどで話題になっている闇バイトと呼ばれる、特殊詐欺や振り込め詐欺などの、犯罪に加担させられるというケースがすごく多くなっているんですね、
そういうニュースありましたね、確かに、
まあ、三田警察署では、街頭補導であったり啓発活動などですね、非行防止活動を積極的に行っていくんですけども、まあ、皆さんの周りでも気をつけて見ていただきたいと思います。で、今日は特に多い、スマートフォンやインターネットによる、犯罪などのトラブル防止についてですね、ポイントを絞って、説明をしていきたいと思います、
ぜひよろしくお願いします、
まあ、最近子どもさんたちで特に多いのがですね、まあ、インターネット、まあ、SNS ですね、まあ、これは LINE であったりインスタグラム、あと Twitter、まあ、あの今で言う X ですね、
ですか、
まあ、ここで、見ず知らずの、相手方と、通話や やり取りをするのをきっかけにですね、犯罪の被害に遭ったり犯罪に加担させられるといったことが、多くなっています、まあ、この中では、オンラインゲームのチャット機能なんかもあるんですね。でまあ、犯罪の被害に遭うっていうのは、スマートフォンであったり、オンラインゲームなどで知り合った、相手ですね、顔も知らない会ったことも、ない相手からですね、会わないかということで誘い出されて、まあ、それに応じてしまって、性犯罪の被害に遭うっていうケースですね、まあ、これが多いなと。
ぐっとハードルが下がるんですね、一緒に何かしたっていう共通点だけで、ああなるほどね。
でまた、犯罪に加担させられるケースとしては、最近ニュースなどで、よく話題となっている闇バイトの問題ですよね、インターネット、まあ、SNS で、勧誘されてですね、で、特殊詐欺、オレオレ詐欺のに加担させられるといったケースであったり、女の子であればですね、いわゆる JK ビジネス、接客サービスなどをさせられてですね、性犯罪、それをきっかけに性犯罪の被害に遭うということもこの時期によく聞かれる話なんですね。
そうなんですね、
まあ、このような話は以前は高校生や大学生が巻き込める話だったんですけども、最近は中学生や性犯罪などについてはもう小学校の子もですね、巻き込まれたりするような状況なんですね。
そうですか、
まあ、低年齢化が進んでいるというところですね、まあ、皆さんのお子さんであったりお孫さん、また周りのお子さんがですね、このような被害に巻き込まれないために、まあ、注意すべきポイントについてですね、今日は2点お話ししていきたいと思います、
2つあるわけですね、1つ目は何でしょう。
1点目が、お子さんの携帯電話スマートフォンについてです、お子さんのがスマホでですね、どんなことをやり取りを しているのか確認するっていうのが一番いいですね、
そうですね、
まあ、うちの子は安心と思っていてもですね、知らない間によくわからない人とやり取りしているっていうことは最近よくあるんですね、まあ、小学生や中学生のお子さんにであってもできる限り、確認するようにしておくと安心ですね、ただ、お子さんも成長するにつれてですね、スマートフォンの中身を確認するのを、されるのはですね、だんだんやっぱり嫌がってくると思うんですね。
そうですね。
やはり無理やりスマホの中身を見せろっていうのは難しい年頃ってきますよね。
そうですね。
まあ、その場合でもできる限りフィルタリングサービスといってですね、もう事前にスマホの設定っていうのを、まあ、見ることができるサイトに制限をかける。まあ、例えば薬物のサイトであったり自殺サイトなどですね、有害な情報を見れないようにするといった措置もですね、考えていただきたいなと思います、まあ、この時期よくスマホをですね、新しく買うとか、まあ、買い替えるとかですね、いうことも、多いかと思いますので、まあ、その時に、フィルタリングサービスっていうのを、携帯電話の会社の方とですね、一度話し合っていただくのもいいかなと思いますね。
でその必要性がその知らない間に怖いところとのつながりを守るためですよってことを子どもさんも分かってもらえるといいですね。
そうですね、はい、それをきっかけにしてもらえると嬉しいですね、で次2点目ですけども、
2つ目の注意点、
お子さんの様子をよく見てほしいということですね、まあ、先ほども触れましたけども、春休みなど長い休みになる時期はですね、生活習慣がですね、乱れがちなんですね。
そうですね。
その間に急速にですね、非行が進んでしまうということがよくあります。
そうなんですか、
まあ、生活習慣が乱れて飛行が一旦進んでしまうとですね、なかなか元に戻すっていうのは難しくなってしまうんですね。
はい、
ぜひ、お子さんの様子に変わりがないのか、まあ、具体的には、夜遅くまで起きて遊んでいるとかですね、昼間まで寝ているとかですね、あと持ち物や服装に乱れがないかなどですね、変化に気づいてあげてほしいなと思います。でお子さんのことでよくわからないとか、ご相談したいことがあればですね、県警本部の少年課で専門の相談電話っていうのを開設してるんですね、
はい、
ヤングトークというんですけども、
以前も伺ったことあります。ご紹介ください、
は
い。
まあ、電話番号はフリーダイヤルでですね、0120-786-109、
もう一度お願いいたします。
は
い、
0120-786-109、
はい、
悩んだらトークと語呂合わせしてますけど、
悩むと786で、はい、トークは109、10と9でトーク、なるほど、786-109ですね。
はい、
はい、
こちらにお電話をかけていただければと思います。
はい、
まあ、受付は、平日の、午前9時から午後5時まで、になってます。また、こちら、でなくてもですね、三田警察署であったり、お近くの交番駐在所であればですね、24時間、対応できますので、
そうなんですね、
こちらもですね、遠慮なく、連絡をいただきたいと思います。
はい、わかりました。とにかく季節も良くなってくるので、気分が上がってくるので、はい、そこをきちっとこう大人もそうですけども、今一度足元をしっかり見て、大切なお子さん、はい、大人で見守っていきたいですね。
はい、
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、私事なんですけども、今回春の人事異動でですね、私、三田警察署から東灘警察署に移動することになりました。ですのでこのコーナーの担当は本日が最後になります。
今日が最後だったんですね。
はい、まあ、1年という短い間だったんですけども、皆さんのお役に立つ話題がないかいろいろ考えてお話ししていきました。毎週そのように考えることがですね、非常に楽しくもあってですね、また私自身も勉強になりました。
いや、貴重なお話いっぱいご紹介いただきました。本当にありがとうございました。
はい、お付き合いしていただいたリスナーの皆さん、1年間本当にありがとうございました。来週は1週お休みしてですね、
はい、
再来週から新たに、副所長に着任します、柳田というものが、
はい、
次は担当します。
はい、
この放送では、来週以降もですね、皆さんの身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので、引き続きよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
新天地でのご活躍お祈りしております。どうもありがとうございました。お話をいただきましたのは、三田警察署の今日が最後のご出演となりました、岩崎副署長でした。三田警察オンラインでした。